最近テレビに、白い布の変な集団が、登場いたしまして、まあ面白がって見てるっていう感じですけどね。もしこの辺に来たらどうしようかななんて思いながら、一回甲府に行ったり長野に行ったりした時すごかったですね。とにかく自分のところに入れまいとして、みんな必死で道路封鎖なんかしてましたけどね。パナウェーブ研究所とか知能商法とかっていう名乗ってるそうですけれども、まあ、山の中に車を止めて、スカラー波の攻撃を受けてるとかなんとか言ってですね。でこの間なんかテレビのインタビュー受けてましたね。で意外に元気そうでしたね、車の中に乗ってる人は。なんか全身がんに侵されてるっていう割にはえらいニコニコしてるなと思って見てましたけどね。まあ自分が正しいと思ってやってることですから他人がとやかく言うことではなさそうなんですけれども、しかしですね、まあ、このような何ともそのいかがわしい宗教がマスコミで取り上げられる、またこの人々の目に触れるっていうのは、まあ、キリスト教も、まあ、広い意味で宗教ですから、その同じ範疇でに入れられると困るなと思いながら見てるわけですね。ですけども、まあ、今回の人たちはどっちかっていうとなんか受け狙いっていうか面白い感じですが、かつての、まあ、今でもやってますけどオウム真理教のようにですね、人を殺すとかなんとかっていうようなことを平気でやってしまうような、まあ、大変恐ろしい宗教もありまして、まあ、そういう反社会的ないかがわしい宗教がこの話題に上るというのは、あんまり嬉しいことではないんですね。なぜかというと、だから宗教は嫌なんだと、やっぱり宗教ってのは危険なもんだなというふうにこの思われる、まあ、日本人のこの宗教嫌いをですね、助長してしまうというようなことにもなりますよね。ですからあんまり面白がって見てるわけにもいかないわけなんです。ただその日本人は宗教は基本的にすごく好きなんですね。日本人の宗教人口は2億人いるそうですから、人口よりも多いという、つまり1人当たり2つ近い宗教を持ってるというね。まあおぎゃーと思われると日本人はみんな神社の氏子になりますし、お寺の管轄に入りますので、檀家になってる人も多いわけですし。まあ、宗教法人と言われるものは美容院と同じだけ数があるそうですから、それぐらいいっぱいあるんですね。で、宗教はそういう意味では好きなんです。だけど宗教は嫌いなんですね。どういう違いがあると思いますか。宗教が好きだけど宗教が嫌いというですね。で、まあ、日本人はまあ、そもそも日本という国は神道とかですね、それからまあ後に入った仏教とかっていうその、まあ大きなその宗教の影響を受けてこの日本の歴史というのはこう進んできているわけですけれども、明治以降もですね、さまざまなこの新宗教、新進宗教、新興宗教、新進宗えなんか新興宗教とかですね、さまざまなこの宗教が生まれて、そしてまあ、いろんな教えがこの世界にというかこの国にはまあまあ広まっている、あるいは何らかの形で人々にこう関わりを見せているわけなんですけれども、今日はですね、そのじゃあ一体その本物の教えっていうか、宗教というのは本来どうあるべきなんだろうかということを少し考えてみたいと思うんですね。ただまあこういう話をするとその宗教批判になる、 まあ、どうしてもなってしまうんですけども、まあ、できるだけ、まあ、そうならないようにする必要があると思いますね。というのはその悪意を持ってやってる宗教もなくはないですが、その本当に善意から語られているものもあるから、その正しい正しくないは別としてですね。だからあの宗教は正しい、この宗教は間違ってるっていうようなことを平気で口にするということほど、まあ、私も、無神経ではないので、まあ、刑務所行きますといろんな宗教の人たちと一緒に教会誌をやっておりますから、その良い悪いということではなくてですね、果たして宗教というのはどうあるべきかということを、まあ、考えてみたいと思うんですけども、まあ、私なりにいろいろ考えてみて3つのポイントがあると思うんですがね。一つはその教えが客観的にある程度ですが正しいと判断できると、正しいと判断できる。それはですね、例えば守備一貫しているということですね。守備一貫している、ある時にはこう言ってるけれども、あるところではそれと全く違うことを言っている。まあ、教祖なんて人がいる場合は往々にしてそういうことが多いですね。最初の頃はこう言ってたけれども後になってこう言い換えてるとか、あるいは経典とか教えとかっていう書き物にしても、その最初に言ってることと後で言ってることが矛盾しているとか、明らかに違うことを相反することを言っているとか、まあ、そういう場合、果たしてそれは本物の教えと言えるだろうかということがありますね。また今回の人たちもそうですけれども、何月何日にどういうことが起こるとかっていうようなことを割と平気で口にしますね。今回は彗星が来るはずだったんですけどね、いつでしたか、昨日か一昨日かですね、でも避けちゃったようですね。でああいうこと言わなきゃいいなと思うんですよね。言うから首絞めるのに、まあ、それはまあ、キリスト教の異端といわれるエホバの証人にしても統一教会にしてもですね、必ずそういうことを言ってですね、むしろ墓穴を掘るんですね。で新教新興宗教といわれるものも多いですね、そういうふうに言ってるのが。で、まあ、いついつこういうことが起こるということを言って、その信者を脅してるというかね、その動揺させてると、いついつこういうことが起こるからそれまでに何とかしなさいっていうふうに、そのなんかこう脅迫しているようなのが多いですけれども、でもそれが正しく起こっていない、予言したことが成就していないということになると、それはもう大体そういう時には教祖はですね、あなたたちがちゃんとやらないからそうならなかったんだとか、逆に私がそうならないようにしてやったんだとかって言うんですけども、それなら最初から言うなよって感じですが、そういついつこういうことが起こると言ってこうならなかったとしたらですね、もうそれはもう その時点でもその宗教は本物ではないですね。で聖書はもちろんその何百という聖書には予言があって、旧約聖書の中にはイエス・キリストの誕生についてのメシアの予言もたくさんありますけれども、それはことごとく成就しております。300いくつあるそうですけれども、その通りに成就しております。そしてまたさらに終末に関する予言もたくさんありますけれども、こちらはまだ終末が来ておりませんが、そちらの方はどうなりますかということですけれども、少なくともキリストに関する限り、聖書の予言は確実に当たっていると、まあ、教えが客観的に正しいと判断できるということですから、もう一つはですね、まあ、これはちょっと微妙な問題を含んでいますけれども、倫理的な道徳的な規範を持っているということだと思います。でまあ、反社会的ではないと言ってもいいかもしれませんね。反社会的ではないと、何が良くて何が間違っているかということをきちっと言っている宗教でなければなりません。社会を作り出す元なんですね、実は宗教というのは。例えば今のこの私たちの国の法律も基本はどこにあるかというと、最終的には実は聖書に至るんですね。聖書のモーセの十戒に至るわけです。なぜ人を殺してはいけないかと聞かれて、正しく答えられる人は世界のどこにもいないと言われています。 皆さんはなぜ人を殺さないんですか。殺したいと思ったことあるでしょう。正直に言いなさい。ないですか。まだ、ない人は幸せです、殺すとこまでいかなくてもね、この口だけは何とかしてやりたいとかね、この心だけは一つ何とかしてやりたいなんて思うことあるかもしれませんが、なぜ人を殺してはいけないかっていうことを、その理由を述べることができるのは実は宗教だけなんですね。社会がもしそれを定めるとしたら、その社会性上必要だと思われると人を殺しは正当化されるんです。例えば、極端な例ですけれども、第二次世界大戦の時にヒトラーはユダヤ人600万人殺しましたけれども、それはこのドイツ人を中心とした社会を作るためにはユダヤ人はいらないと判断した。それだけじゃないですよ。病気の人や障害を持っている人もみんな殺されたんです、あの時ね。元気な人だけが生きてればいいと、優秀な遺伝子だけを残すと言ってですね、多くの人が命を失ってしまったんですね。戦争というのはそもそもその倫理や道徳がこのあっちへ行ってしまってですね、経済とか主義主張とかね、そういうものが先んじた時に人殺しもいくらでも正当化されてしまう。人を殺してはいけないということは、それはごく当たり前のようなことだけれども、例えばオウム真理教においては、あの宗教では人を殺すことはいいと言った、あの愚かな教祖が。そのために多くの人が命を失ってしまった。で、宗教といいますか、その教えによって人間はその一番当たり前のことまでも実は覆ってしまうんですね、簡単に。で、そもそも人間は非常に弱いものですから、信じてしまう、信じきってしまう、心の底からそう思ってしまうと、今はマインドコントロールなんかいう言葉を使いますけれども、平気で反社会的なことをします。でも、もし宗教がですね、社会の基盤たる教えを持っていなかったら、そしてそれが少なくともみんなの幸福に寄与する倫理道徳でなかったとしたならば、その宗教は恐ろしい宗教です。しかしですね、反社会的であってはいけないが、超社会的ではなければならないんです。これはだから町長言ってますけどね、超社会的、つまり社会を作り変えていく教えでなければならないんです。改善していく教えでなければならない。だから社会に迎合していく宗教だったらいらないです、そんなものはね、でも今のこういうところはいけない、これはいけない、これは改善しなきゃいけないと言って、実は明治時代にプロテスタントは散々いろんなことを言ったんですね。そのためにキリスト教は非常に煙たがられたっていう過去があります。例えば当時当たり前のようにありました赤線といわれるですね、ああいうその売春行為を禁止しようとしたのもキリスト教会ですね。それから飲酒の問題で、そのアルコール依存、今でいうアルコール依存症とか、そういうことで身を持ち崩しが非常に多かったので、その反対運動をやったのも教会ですし、それから、いろんなそのさっきの赤線に関することですけど、結婚の問題とか、そういうことも、厳しく教えていったんですね、日本のキリスト教会は。しかしその結果、キリスト教は非常に厳しい怖い宗教だと思われてしまったという、残念な過去がありますが、しかしそういうことをちゃんとやっていく宗教じゃなければ宗教として意味はありません。逆にですね、宗教がそういうものはいいよ、構わないよと、自由にやれよというふうにやってしまうとですね、本当に社会が乱れてしまう、混乱してしまう。過去にそういう例はいくらでもあります。2番目にですね、その教えが本物であるかどうかということを判断するポイントは、人生の、あるいは人間の、あるいは世界の根本的な問題をに対する答えを持っているかということだと思います。例えばこの世界がなぜ存在するのか、人間がなぜ存在するのか、人間はどうしてここにあり、またどうなるのかという、その誰もが考える また人間が生きていくために最低限必要なその疑問に対する答えを持っているかどうか。で、日本人が好きなのは特にこの生と死の問題ではですね、輪廻転生という考え方ですね。転生っていうんですか、転生っていうんですかね。全ての生き物はその生まれたり死んだりを繰り返していると、輪廻している。で、これはもちろん仏教の考えではなくて、もともとはヒンズー教の考え方だと思うんですけれども、で、輪廻転生がなぜ好きかというとですね、輪廻転生には創造という考え方がないんですね。日本人は自分よりも上の神様は嫌いなんです。だから宗教嫌いなんです。自分を作ったっていうと従わなきゃいけないから嫌なんですね。でも自分より下の神様は好きなんです。自分の言うことを聞く神様、自分の役に立つ神様はいくらでもはべらせておきたいんですね。奴隷のように、本当に神様のコンビニぐらいいろいろ持ってますから、最近あまり見かけなくなりましたけどね、車にお守りやらなんか貼ってるのありますね。すっごいこの間もですね、かっこいいスポーツカーが通ったんですよ。何だったかちょっと忘れましたけど、真っ赤なね、おお、ええなと思ったらですね、このミラーのところをお守り下がってるんですよね。ちょっとがっかりしましたね。スポーツカー乗るならお守りなんか下げるなよって感じですけれども その神様っていうのはね、結局人間、特に日本人にとっては、それこそ困った時の神頼みじゃないですけれども、自分にとって都合のいい存在であればいいんですね。で、輪廻転生っていうのはその自分にとって都合のいい神様と、でありつつ、しかしその自分が自然に発生したんではしたという、そのいわゆるなんていうか無神論的な考え方は嫌なので、その中間をうまく埋めてるんですね。どこから来たかわからないし、どこに行くかわからないっていうんでしょ。で、また今ちゃんとやっとかないと次はゴキブリになりますよとかミミズになりますよとか言われると、じゃあ少しはまともに行きましょうかということになるんですけれども、そもそもその今輪廻転生において人間って一番上なんですかね。それより上はないのかな。だったら私だったら輪廻転生嫌ですね。受け入れたくない。次はこれより上ないんですから、もうあと下しかないですからね。もう少しかっこいい人に生まれるとか頭のいい人に生まれるとかあるかもしれないけれども、私はこれで満足してますから、そんなに大したあれではないんですけれども、十分私は自分が好きなので、輪廻転生はご遠慮申し上げたい、でもその日本人のね、その不思議な神観です。だから神様は好きだけど神様は嫌いっていうね、この不思議な神観の間を輪廻転生がうまく埋めてるなと思うんですね。だから新興宗教と言われるものはほとんど輪廻転生の考え方です。創造主とか絶対認めたがらないんですね。創造主を認めると自分よりも上の権威だから従わなきゃいけないじゃないですか。それははっきりしてるんですね。でも宗教というものはそのなぜ人間は生まれたのか、なぜ存在しているのか、どこから来てどこへ行くのかということを明確な、それがその正しい正しくないということは分からないんです。それはね、絶対誰にも分からないです。見たことはないんです。だけれどもこうだというものを断定するものを持ってなきゃいけないです。逃げないで。輪廻転生は上手に逃げてますけどね。逃げちゃいけない。人間はなぜここにいて、私はなぜここにいて、どこに行くのかということを言わなきゃいけない。はっきりと言ってもらわないと人間は生きていかれないです。人生の根本的な問題に解決を与えているというのは、例えばその不幸と感じられる事柄に関しても正しくそれを対処する方法を教えてなければなりません。多くの宗教は不幸の原因を他の何かに、見つけ出そうとする。まあこれは宗教というより日本人の日本教なのかもしれませんけどね、いつもお話してますけど、その先祖がどうとか、霊がどうとかね、人間にはいろんな霊がくっついていて、その霊がこっちが喜んでたりこっちが悲しんだりするとか、そういうことをもう本当に当たり前のように受け入れてますけれども、そういう先祖や 霊などですね、不可解の力のせいにするというのも、これも卑怯ですね。そうすることによって結局その問題を誰かに預けてるだけだ、責任転嫁してるだけです。でその度ごとに何かその責任転嫁することによって、まあ、一応乗り切ろうとしてる。だけどそれは根本的な解決にはなってない。出るたんびに何かそういうものを考えなければならない。で聖書は人間の不幸は何のためにあるかというと、それは神の栄光が現れるためだと言っている。そしてそれは確かにあると言っているし、むしろそれは不幸ではないと言っている。そのことを通して人間は育てられていく、鍛えられていくし、そして神様の役に立つことができると。だから何か大きな病があったり障害があったりしても、信仰を通していくらでも明るく力強く前向きに生きることができるというのが聖書の教えですね。多くの宗教の場合、そういうものがあると、何か問題があると、それはその問題は悪と認めてですね、悪だからそれには何か原因があると。でも聖書は、キリスト教はそれを悪だとは認めてない。悪いことではない。それを通して必ず神様は働かれると。そういうふうに、そのさまざまな問題に正しく対処する教えを持っているということは、宗教に求められることだと思います。そして3番目に、本物の教えというか宗教の条件としては、誰でも信じてどんな人でも救い得る力を持っているかということです。誰でも信じることができるか。人種や性別や年齢や健康状態や経済状態に関係なく、いつどんな時にも信じるというか、その教えを受け入れることができるか。統一教会なんかはですね、真面目そうで元気で、素直な人を探してこいって言うんですね、だから僕は一度も声をかけられたことがない。見ただけで分かるんですね、やっぱり立派だと思います。で、病気を持っている人や障害のある人は絶対にダメだって言うんですね。で、まあ、彼らは彼なりの詭弁があって、まず元気な人が教えを広めることによって、やがてその元気じゃない人も信じるようになるというんですけども、まあ、それは詭弁ですよね。本来教えは、宗教というものは、むしろ弱っている人、むしろ病んでいる人、むしろ貧しい人、むしろ悲しむ者に伝えられなければならない。いみじくもイエスはそう言ったんですよね。貧しい人は幸いであると、悲しむ人は幸いであると。でも残念ながらこの国の宗教の多くは金儲けに使われているので、弱い人や悲しんでいる人にはなかなか門戸が広くはないんです。まあでも金を持ってそうだったら行きますけどね。誰でも信じることができて、そして誰でも救い得るか、これは大きなチャレンジだと思いますよ、宗教にとってはね。誰でも救い得るか、どんな人でも救い得るのか。こういう人は救われるけれども、こういう人は救われないと。あるいは条件があって、こうこうこうすれば救われると。ほとんどの宗教はそうですね。条件がある、かくかくしかじかとのことをすれば救われると。ひどい場合はいくら積めば救われると。前提があって、条件があって、その条件をクリアしなければ救われないという。でも果たしてそれで本当の宗教と言えるんだろうか。それを超えられない人はいくらでもいる。超えられない枷を作って背負うことのできない枷を作って、果たして全人類は救われるのか。パウロがユダヤ教からキリスト教に、あの律法の世界からイエス・キリストを信じるようになった理由はそこでした。律法は素晴らしい、旧約聖書の教えは素晴らしいけれども、この枷を全ての人に負わせることはできない、あるいはこの中で救われることができる人はいないと彼は言ったんですね。 世界中どんなとこでもどんな人たちでも救われなきゃいけない。いや、救われたいと願ってなきゃいけないです。もちろんその世界的な宗教はたくさんあります。イスラム教もそうですし、まあ、ユダヤ教もある意味では世界的な宗教だし、仏教もそうですけれども、本当に世界中の人たちが等しく救われることを求めているものはやはりキリスト教の他にはないと思う。でもそのためにかつてですね、その例えば植民地時代などにその植民政策としてキリスト教が使われたりしたことは非常に悲しい出来事だった。それは反省しなければならないと思います。でも少なくとも世界中でこの教えが広まった、そして広めようとしている今も、そしてそれはですね、誰でも救われるということが前提にあるからです。まあ、この辺はいいかもしれないけど、この辺の人はちょっと無理かなと、この辺の人には分かりやすいけどこっちの人には分かりにくいかなとかいうようなことがあってはいけない。聖書の教えは確かに聖書は分厚いですけれども、3歳の子だって分かる、2歳の子だって分かる。世界中どこの人たちでもこの教えを信じて救われる。そして最後になりましたけれども、今日の御言葉として挙げているヨハネによる福音書の8章の31節から36節のところは、その教えが本物であるかということのに対するですね、イエス様の答えのような気がする箇所なんですが、ヨハネによる福音書の8章の31節から36節をお読みしますと、イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。すると彼らは言った。私たちはアブラハムの子孫です。今まで誰かの奴隷になったことはありません。あなたたちは自由になるとどうして言われるのですか。イエスはお答えになった。はっきり言っておく、罪を犯す者は誰でも罪の奴隷である。奴隷は家にいつまでもいるわけにはいかないが、子はいつまでもいる。だからもし子があなたたちを自由にすれば、あなたたちは本当に自由になる。この特に32節は有名な言葉ですけれども、あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にすると。本物の教えは人間を自由にするものでなければならない。真理たるものは人間に自由を与えなければならないとイエスは言ったんですね。自由を与えない真理は真理ではない。人間をかえって拘束し、不自由を与えるものであってはならないと。これがですね、その宗もし日本の法律のですね、宗教法人法の第一番目にあったら、変な宗教はもうだいぶ減ってると思います。あなたの信教宗教は人を自由にするか。あの白い車に乗ってる人たちはどう見ても不自由な感じがします。まあ、あれはあれで楽しいのかもしれませんけれども、恐れてますよね。何かを恐れてる。それは恐れてるものはそのスカラーか何かは知りませんけれども、本当に彼らの言ってることが真理であるならばですね、スカラーだろうが電磁波だろうが何でも来いと言わなきゃいけない、そこから自由になろうと、みんなを自由にしようと、スカラー派から私は自由になり、私のようにそのスカラー派を受けてみろと言ってくれるんなら私も入ろうかなと思うけれども、必死に隠れてるじゃないですか。逃げてね、恐れ怯えてると、果たしてそれで真の宗教と言えるのかなと思うんですけどね。イエスは真理は自由にするものだと言いました。宗教の多くは人間の自由を奪う。それはその決してね、そのあれをするなこれをするなということではなくて、精神的な不自由さを与える。恐れを与えたり抱かせたり、あるいは こうでなければならないというようなことを信じ込ませようとする場合、人間からは自由が奪われています。そして一番根源的な人間の不自由は何かと、ここでイエスがおっしゃっているように、罪を犯す者は誰でも罪の奴隷である。罪すなわち自分自身の奴隷だ、自我の奴隷だと。この自我の奴隷から解放してくれるものでなければならないと言っているんです。人間が一番解放されなければならないものは何かって自我なんですね。これは釈迦も言ったんです。そういうふうに釈迦は自我から解放されなきゃいけないと言って、彼はその悟りの方法を説いた。それは自分、人間は自分一人ではないんだと、全ての物事のネットワークの中に位置しているんだから、自我というものはありえないと言ったんですね。私は自我からの解放、煩悩からの解放、罪からの解放、自分の弱さや醜さからの解放を願った。そのためにいろんな方法を考えた。でも誰もできなかった。唯一イエスだけがそれを成し遂げた。なぜならば彼だけが私たちの罪の身代わりとして死んでくださったからですね。彼だけがこの私たちの罪の罰を代わりに受けてくださったので、そこから私たちが自由になることができた。私に代わってイエスが死刑になってくださったから私は釈放されたんですよ。誰かが罰を受けてくれなければ私たちは釈放されない。でもイエスはそれをしてくださった。そうやって一番私たちが逃れたいと思って、自由になりたいと思っているこの自我、エゴ、罪というものから私たちを解放してくださった。その解放がなければ教えに意味はないんですよ。どんなに不思議なことを語り、面白いことを言い、イエスだ、モーセだ、ブッダだと並べてですね、まあ、日本のその信仰宗教の多くはいろんな宗教の寄せ集めが多いですね。この間の人はなんかミカエルとか出てきましたけどね、天使まで出てきたりして、なんかそういう偉大な歴史宗教的な人物を登場させて、大川隆法なんかあの内村鑑三の声とか言ってますもんね。意外によく知ってるんです私は。内村鑑三のお告げとか言ってるんですよね。面白いですよ。内村鑑三がこう言ったって言ってね、話してるんですよ。でイエス・キリストの誕生日が近づいているがとかって言ってるんですね、その内村鑑三が。12月20日なもんですから、ね、でもイエス・キリストの誕生日は12月25日じゃないんですね。それはたまたま教会が便宜的に作ったものですから、本来いつ生まれたかわからないんですね。だけども大真面目でそんなことを言ったりして、いろいろそれ突っ込まれてる話なんですけれども、なんかそういう偉大な人たちのお告げを聞いて私がその代弁者だと言うと結構コロッと参っちゃうんですね。そうかなと思って、私なんかそういうのをやらせたら相当うまいと思いますよ。思いませんか。僕は常々思ってるんですね。私は宗教家になったら巨万の富を作れると思う、ね、大真面目な顔して大嘘つけますからね。いつもそうじゃないですよ。別にここからそういう話してるわけで、それは違いますよ、ね、講談の上からちゃんと違う、ちゃんとした話をしていますが、そうやってまあいろんな宗教家の話を出してきたりなんかして、あれがいい、これがいい、ああしなさい、こうしなさいとかで言ってるんですけれども、それはまあインストラクションをしてるだけなんですね。さっきのあの人生の困難と同じなんですよ。ああしなさい、こうしなさいっていうその手先のことを教えてる。だから根源的なことは何も解決しないんですよ。だからいつも同じ問題が繰り返し繰り返し起こってくる。だけど繰り返し繰り返し起こってもらわないと宗教家は儲からないんです。根源的なことを解決してしまうともう来なくなるから、根源的な解決は与えないんですね。まあ、与えようがないんですけどね。でも聖書は私たちを罪から解放している、解放する教えを教えてくれている。そしてそれによって私たちは死からの、死の恐怖からも解放される。生きる恐怖からも死ぬ恐怖からも解放される。また自分自身の欲や徳からも解放される。自由になる。自由になる、奴隷でなくなるというのはどういうことかというと、 すっかり忘れてなくなるということではもちろんないね。だけれどもそこから自由になる可能性を与えている。奴隷は家にいつまでもいるわけではないが、子はいつまでもいると書いてありますけどね。そのかつて我々は奴隷であった。本当の教えのない人間は奴隷なんですよ。さまざまな事柄の奴隷です。だからその奴隷状態のゆえに、いろんな神様に頼らざるを得ない。でも本当の教えはその奴隷から解放してくれる。足りないから与えるんじゃなくて、その足りないということをなくしてしまうんです。あれも欲しい、だから足りない、あれもいらない、これも欲しいというその思いそのものをなくしてしまう。それは解放です。聖書が言っている自由です。時々はやはり自由にしていただいても、まだまだ私たちの罪深さのゆえにそういうものの中に、戻ってしまうことも多いですけれども、しかし自由になる力を与えてくださっている。人間は特定の宗教を信じなくても生きていけるという人がいますけれども、宗教を信じてないというのは、それは無神論という宗教を信じているんです。それは神がいないという宗教を信じているにすぎません。何らかその宗教というのは、最初にも言いましたけれども、人間が生きていくための基本的な前提なんですね。だから宗教という言い方をやめて人生の前提と言えばいいですよ。さまざまな前提を持ってるんです。それは無神論なのか多神論なのか唯一神なのか、さまざまな前提のもとに自分を生かそうとする。でもその前提が間違っていたら、人生は一生拘束の中にある、一生迷いの中にある。いつまでたっても本当の自由を得ることはありません。だから本来の教えというものは、人間を根本的に自由にするものでなければならない、そう信じるんですね。そしてもちろんこれまでも述べてきたように、聖書の教えはこの今まで言った3つの大きなポイントに確かに合っていると。教えは客観的に正しいと判断できるし、また根本的な問題に答えを与えているし、誰でも、そしてどんな状態の人でも救い得ると。教会は特にそうでなければならないと思います。この間も刑務所で話をしておりまして、山口組系の幹部ですね、初めて会いました。その人には2回目なんですけども、現役の山口組系の幹部です。で、小さな組の組長までした人ですけれども、まだ若いんですが本当に頭のいい人で、おしゃべりも上手です。中学2年生の時から組に出入りして、組事務所から中学に通ってたそうです。でも組長に中学だけは行っとけって言われて行ったそうですけれども、それからもう叩き上げで組の地位を上り詰めましてですね、何年か前に組の抗争で、拳銃を撃ってそれで捕まったんですが、で、その人と3、40分いろいろ話をして、最後にこう言ったんですよ。先生、私でも教会行っていいですかって言うんですね。ドキッとしましたね。うちの教会に来たとしてみんなどういう顔するだろうな。その人は指がちゃんとある人でしたけれども、指のないね、いろいろ絵柄の入った皮膚の人とか、いるんですね。で、その人は広島の人じゃなかったので、で、私はもちろん間髪を入れず、いやもうそれはもちろんだよと、ぜひ行ってくれと言いながら、心の中でどうぞ神様、この人の行く教会がこの人を喜んで受け入れてくれるようにと、本当真剣に祈りますよ私その時は。他はいい加減ってわけじゃないですけどね、本当にそう祈りますね。ヤクザが組を辞めても生きていかれないんです。社会からは阻害されます。今こういう時代ですから、指のある人と指のない人、どっち雇うかって言えば指のある人を雇う。で、ある人がこう言ってました。病気で入院した時に、同じ病気で入院してるのに、自分はやっぱり みんなから白い目で見られて、まあ、あんまちゃんと見てもらえなかったとはもちろん言いませんでしたけれども、その仲間に入れなかったと言いましたね。その病室の中でみんなと、まあ、同じ病気なんだから仲間に入りたいと思ったんでしょうけれども、ダメだった。やっぱり仲間に入りたいと思ってるし、社会に戻りたいと思ってるし、人間として正しく生きたいと思ってる。だけどダメなんですね、社会を受け入れてくれない。でも幸いなことに、最近そのミッションバラバのおかげでですね、ヤクザを辞めて牧師になった人が有名で、みんなそういう本読んでるんですよ。読んだりテレビで見たりね。この間会った人は、自分の弟は岩国刑務所に入ってるんだけれども、つまりあなたと兄弟で入ってるということだね、うん、そうなんですと。で、岩国刑務所ではそのミッションバラバのビデオを見せてるんですよ。で、弟はそれを見て感動したと。で、私もあの本を読んですごく感動したので、ぜひ教会に行きたいと。出たら行ってもいいですか。広島の人だったらいいよと、私のとこか、上拓先生のとこ行ってくれと、そしたらもうあのよく事情は分かってるから大丈夫だって言うんですけどね。でもその幸いなことに、そのヤクザであっても牧師になったとか、クリスチャンになって生き方が変わったとかっていう人の話を聞いてですね、彼はそれで一条の光を見出してるんですね。で、僕も言うんですよ、あのね、刑務所で出ただけじゃね、人誰も相手にしてくれないよと。で、クリスチャンになったって言ったら少しは違うかもしれない。で、教会に来たらみんな同じようにあなたを受け入れてくれる。そして何よりも神様はそういう君を愛してると、そういう話ができるんですね。その時僕は、ああ、キリスト教の教会してよかったなとつくづく思いますね。人間を救う力でなければならない、本当に自由を与え解放する教えでなければならないと思います。まあ、いろいろな宗教がですね、はびこっているこの国なもんですから、宗教は好きだけれども宗教は嫌いというね、この不思議な人たちの中で、私たちは本物の教えに生きるものとして証しをしていかなければならない。それは何か、どこが違うか、本当の自由が与えられているということじゃないですか。本当のこの真理によって私は自由が与えられていると、私を束縛するものは何もないんだ、なくてもいい、あってもいい、生きててもいい、死んでてもいい、幸せであっても不幸であってもいい、自由なんだと、その証を、まあ、声を大にして語りたいと思います。お祈りしましょう。天皇お父様、今本当に世の中が混乱しております。また人々はさまざまな問題に悩み、また恐れおじまどって宗教の門を叩いておりますが、答えを見つけるどころかかえって惑わされて人生を棒に振ってしまう人もたくさんおります。神様、私たちの教会にもっと力を与えてください。私たち一人一人にどうぞもっともっとこの素晴らしい教えを伝える力と勇気を与えてくださるように。真理はあなたたちを自由にするとイエス様もおっしゃいました。そして私たちはこの与えられた真理によって本当の自由が与えられていることを感謝いたします。人々は自由だと思っておりますけれども、しかし決して自由ではない。自分自身の奴隷になり、また欲の奴隷になり、また快楽の奴隷になっております。しかしそのような自分の姿を見ることもできない。神様、今こそ真理が伝えられるべき時であります。どうぞ多くの惑わされている人たちをあなたが憐れみ助けてください。そして願わくば一人でも多くの人たちが声を揃えてこの 唯一まことの神様を信じ、崇め、賛美する時が参りますように心からお願いいたします。イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。